闇ラジの時間、101回目となりました。
はい、
真相回転でーすって言いたいところですが、ね、何一つ変わらずに進めていこうと思います。
変わらないよね、
はい、全然変わらないよ、はい、3桁になっても
変わらないことが大事なこともあるからね、
はい、
いいと思いますよ、
はい、ということで、はい、引き続き100のナンバリングになってからも皆様にご愛顧いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日の相手、海優吾と
菱田森幸と、
そしてゲストにお越しいただきました、
ストーンエイジの浅田大輝です。
一名一都です。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
なんだろう、この一瞬の間は何を戸惑ったの。
そういえば自分肩書きまだないな
このその場だったのね。
その場か、
なんか一名一都が肩書きじゃないですか
今や一名一都が肩書き、本当に浅田さんの言う通りで、はい、お越しいただきましたが、お久しぶりでございます。浅田さん、
まだお世話になります。
こちらこそありがとうございます。ということでですね、はい、来ていただきまして、そうなんですけれども、もう、あ、浅田さんが来たんだ、ストーンエイジだっていうことで、お気づきかと思いますが、
ドッキ
ーだ、ドッキー、何か悪いことしてるんですか。もうね、だってだってこの夏は、はい、お江戸に行っちゃいますか。
そうなんですよ、ちょっと東京公演してきます。
ちょっとしてくるっていうのがすごいですね、
はい、なんかね、うん、ちょっと東京公演、
そうなんですね。
でも、ストーンエイジとしては初ではない。
そうですね、ヘンドリックスとしては、2013年ですかね、大きな石っていうのを、はい、東京でやってきまして、
はい、
今回、1年前にやりました結婚しようよという作品を持って、
はい、
来月ですかね、9月11、12、13と、はい、浅草にございます、浅草見番という、
はい、
そこは普段なんですかね、あの芸妓さんが、
はい、
お稽古したりする、まあ、事務所みたいなものなんでして、
小屋じゃない
んですか。そうなんです、そうなんです、
珍しいところでの小屋になりますね。
まあ、普通小屋が使用していない場所なんですけども、
はい、
というのも、今回は、下町演劇祭というこういう企画に、ストーンエイジ乗っかっておりまして、
東京の演劇祭なんですね。
はい、
へ
ー、浅草ってやっぱり下町になるん
ですね。見てきましたけど、
はい、
下町ですね。なんかいろんなものがあるっていうか、
はい、
結構大阪っぽい町ですね、
僕
の感覚で言うと。
そうですね、はいはいはい、私も去年9月1ヶ月東京にいた時にこの辺うろちょろしたんですけど、
はい、
花屋敷とか、
はい、そうそう、
本当すぐ近くにあって、
はい、
まあ、なんかすごく親しみがあるところだなって思います。
浅草も雷門しか浮かばない。
そうなんだよ、でかい提灯しかイメージが浮かんでこないんです
よ
ね。
あの雷門をずっと入っていきまして、うん、はい、浅草寺がございまして、
はい、
五重塔なんかもございまして、
うん、
でその近辺はあの結構ね、劇場、落語の、
寄せ
小屋ですとか、今言った花屋敷ですとか、うん、ちょっとした劇場ですとか、うん、まあ、お笑いのライブやってるような小屋もございまして、
芝居小屋っていう感じではなく寄せ小屋とかの方
が、そうですね、あと大衆演劇の劇場でありますとか、
うん、なんかじゃあやっぱ伝統芸能の街、
そうですね、
うん、
そうですね、あの辺ブラブラしてましたら、あの、うん、お店なんかも服屋さんがあったんですけども、うん、
はい、
そこに吊るしてあるジャケットの派手なこと、
はい、どういうジャケット、和柄、
いや、なんかもう完全に舞台用っていう感じの、
それも聞き合わないや
つ、
ナンバとかの花月のあたりでも売ってるような芸人さんとか買いそうな、
そうなんです、
あれですよ、
そういう方面の派手な
高橋宏さんとか着そうな、
そうです、そうです、
それはすごい、それはすごい、
キンキラすぎるわ。
だから、まあ、あと桂絵さんがあったりとか、はい、やっぱりそういうなんですか、芸事にちょっと根付いてると言いましょうか、う
ん、で下町っていうのは、その浅草の近くの地域でやる演劇祭ってことですか。
そうですね、うん、主催が台東区がやっておりまして、
まさに台東区
が、
はい、
まあ、浅草が台東区なんですけども、
はい、
台東区にある公民館ですとか、
はい、
今言った浅草近辺の小屋ですとか、
はい、
あとは小劇場で言いますと上野ストアハウスさんですと とか、
ね、あ、ストアハウスさん、はい、
こういうところも、参加しておりまして、
リンクス東京をやったそうです、ね、ところですね。
そうですね、
なんか美術館とかも使うみたい、
なんかね、あのイベントとして演劇祭ではないですよね。
こちらの私の知り合いのロクディムさんも参加してるんですけど、こちらは完全即興で物語を作る劇団さんで、10分や20分じゃなく結構な長編をずっと即興でやるんですよ。
え、見てる方はハラハラドキドキちゃう。
だいぶ完成度が高いので、
即興で
いろんなところで東北ツアーしたりとか、いろんなとこ行かれたりしてるんですよ、ロクディムさん。
すごいな、文学座有志によるとか、そんな公演もありますしね。
どっちかというと、じゃあ演劇っていうか演芸に近いのかな。
ああ、なるほど、
かなり幅広いですね。
まあ、ストーンエイジもいわば演芸に近いシーンも多々あったりはしますけどね。お芝居というか、なんかこうキャラクターを存分に生かしたお芝居ですし、です
ね、美術館でリーディングしてんの中尾流星さんやん。
はい、すごい、
ね、フリーザや、フリーザ
ですよ ね、 ね、
すごいな、さすがその辺はやっぱ東京やな。
バイキンマン、
はい、バイキンマンですね。
わーもう誰が聞いても分かるやつだ。
はい、でも、それ面白そう、
ね、本当に幅が広いですね、
はい、でここにストーンエイジが参加、
はい、
この下町演劇祭は、うん、今回が6回目なんですかね、うん、
はい、
なんですけども、関西の劇団からは、うん、うちが初めての参加という
らしいです。今回 も、はい、もう関西からはストーンエイジ、ヘンドリックスだけ、
はい、
ほう、
お、
過去にも関西から行ってるところはないみたいなんで、
うん、そうなんですね。
そうですね、だからちょっとあの、うん、大阪にもいろいろ面白い劇団がいてるんでね、うん、
はい、
うちが先頭切って来年再来年と大阪からもね、はいはいはい、いろいろ出ていただけたらなとは思ってるんですけど、
そうですね、
こんな感じかとか、またね、教えていただければ面白いと思いますけれども、はい、まあ、今回はじゃあちょっとね、まあ、何先頭を切ってってわけではないですけれども、はいはい、ストーンエイジさんに行っていただいて、でそこでどんな公演をしてきたかってお話もまた後日聞かせていただけるとありがたいと思いますが、
そうですね、はいはい、
しょんぼりして帰ってきた。
いやいやいやいや、勝ち負け
があるわけじゃないですから、しょんぼりはないでしょう。そんなせめてやりきった感もあ
り、声小さいかもしれない。
浅田さん寡黙やなってなって、いやいやいや、去年やった作品の再演になりますから、腕もすごいありな状態で向かいますからね。
そうですね、
結婚しようよは私も記者さんも見させていただきました。
ありがとうございます。
はい、今回はでもなんかちょっと大阪でやった公演から、はい、キャスティングが少し変わるみたいですね。
はい、変わりまして、はい、まあ、大体前回の初演のメンバーが出てくれるんですけども、うん、今回新たに、大西千穂ちゃんと、
はい、
奥井貴和さん、
はい、
奥井くんか、
はい、参加していただきます。
ね、いやもう奥井貴和さん、
その笑いは何か意味ある。
いやいや、私もなんか古いお知り合いなので、はいはい、ああ昔一緒に芝居したなと思って、芝居したなと思って、
そうなんや。
そう、
奥井さんには今回芝居だけではなく、
はい、
尾形進めの、はい、お目付け役という、そういう重要な
重りですね。そう、なんか尾形さんと奥井くんすごい仲良しだってね。
はい、
そうですね。
なんか稽古終わって、はい、で尾形ちゃんが尾形が、うん、ちょっと飲みに行こうやって言うんですけども、
はい、
たらみんなこう黙りこくって下を向いて、みんな誰も行かない、
嫌だ嫌だ
っていう中で、うん、奥井さんだけが一緒に行くっていうね。今日は遅いんで帰りますってみんな言うんですけども、もう尾形くんの相手はもう奥井さんに任せて我々は帰るという。
そう、なんか尾形、はい、さんが酔っ払ってるのを見て、うん、お前連れて帰るの俺やねんからそれ以上飲むなってよく言ってるのを私は見ます。
あ
連れて帰ってくれる、優しいです ね、 ね、
置いていかない、置いていかないの、奥井ちゃんはいい人だ。これぐらい褒めといたらいい、奥井くん。
これ全世界発信してるんだけど、
はい、
奥井さんが優しいというところが印象に残るんか、尾形さんに人がついていかないっていうところが印象に残るのかがちょっと気になるところですよ今。
尾形さんに人がついていかないわけじゃないよね。
ですね、
はい、そうですね、 慣れた人間はついていかない
です。ああ、慣れた人間がついていかないんですか。
はい、
逆かと思った。
多分客演先とかでは尾形君は記念用を飲んでると思いますけども、はい、まあうちはもう別にあの男珍しくもなんとも
珍しくね。
はい。
まあ、
そこが基準なのか、
ね、いいですからね。
まあね、
まあまあでもね、尾形さんね、あの奥行くもですけど、いい役者じゃないですか。結婚しようよは三姉妹のお話でしたよね。三、
ね
ね、姉妹がそれぞれ結婚について悩むって言ったらおかしいのかな、
まあ引きこもごもみたいなところですか ね,
ね, ね, ね、あるお話でしたけれども、
はい、
これまあ何でしょうかね。私前に浅田さんに読みラジに出てもらった時に、はい、お話を聞いてた時にドラマ性をすごい大事にしたいってお話をされてたじゃないですか、
はいはい、
であれでこうちょっと今回また浅田さんに来てもらうって思った時に、あそこからここにこうここまでの間で私がドラマっていうので思ったことでね、
はい、
最近ね、私分かりやすいお芝居好きなんですよ、
はい
はい、
分かりにくいよりは分かりやすい方がいいんですけど、はい、
うん、
最近ちょっとだけそのキャラクターの心情までわざわざ説明してくれる台本がすごく多くて、
うん、
それと私の言ってる分かりやすいは違うんですよ、
うん、
その私の言う分かりやすいは最近のテレビのドラマって変わってきたかもしれないけど、昔の家族で見るドラマって、はい、なんか1巻1台しかテレビがない時代、うん、家族全員で見れるから、
はい、
安心できるドラマだったじゃないですか、うん、どんだけ波乱万丈でも絶対最後に裏切られないというか、うん、なんかそういう安心感があったじゃないですか、うん、なんかまあ、水戸黄門なんかもその典型だと思うんですけど
はい、たどり着くべきところにたどり着くみたいなね。
なんかどんな家族ドラマでも恋愛ドラマでもつ辛いところはもちろんあるし、うん、何かしらのこっちかこっちだろうな、どっちだったら私はこっちに行ってほしいけどこっちに行っちゃうことがあるだろうなって思っても、うん、そこに対する裏切りはなかったと思うんですよ、
はいはいはい、
でも最近って一人に一台のテレビの時代じゃないですか、
はい、
だ多分一緒に家族がテレビを見ないからかなと私は思ってるんですけど、だから割と裏切らないテレビドラマが受けないじゃないですか。私去年若者たちが全然受けなかったのが、なんでだろうって、あれすごいいいドラマだったのになとか思いながら見てたし、やっぱり今水戸黄門が流行らないのはなんでだろうと思うんですけど、私この結婚しようよを見た時に、
はい、
最終的な結論はどっちかだろうな、やっぱこれもどっちかだろうなって思ったけど、どっちを選んだとしても結婚しようよっていうタイトルで三姉妹の物語で引きこもごもですって言われたらなんとなく想像がつくストーリーの中で、まあどっちかじゃないですかっていうのはもうタイトル見て始まった段階でなんとなくわかるんですけど、見てる時に浅田さんと作るドラマはどっちに行っても裏切られないなって思って見れる安心感が私はあって、はい、そこがストーンエイジの魅力かなとは思ってるんですよ、ヘンドリックスさんのね、はい、っていうのをなんかこう前回来てもらってそのドラマ性を大事にしてるっていうところから考えてたんですけど、
はい、
なんかその辺の何でしょうね、裏切らない感じっていうのは演出をする時とか、はい、まあ、役者さんがこう なんていうの、役作りをする時とかっていうのに何か意識してお話ししたりするんですか。
あんまりそういうことは話さないんですけども、
うんうんうん、
何ですかね、まず僕と演出家と役者のすり合わせっていうか、見せるべき絵っていうか、
うん、
あとは、まあ、一番 大切なのはその役の心情を、うん、僕が持ってるその役の心情と本人がやる役の心情が違ってるのが一番怖いですね、僕としては。だからそこは、
うん、
ちゃんと根っこの部分でここはこう思ってるよねっていうところはすり合わせます。
それでも性別が違ってたりとか年代が違うと違ってくることってありますよね、
うん、だからそれを言わないと違ってくると思うんですよ。
あ、
だからお互いにこう、こう思ってる、うん、僕はこう思ってる、うん、似たような感じで進んでいくんですけども、うん、なんかちゃうな、前から見てて、うん、稽古してて前、はい、あれなんかちゃうなっていうので、これはなんでかなって思ったら、やっぱりちょっとしたズレが、うん、
はい、
あったりするんですね、うん、ほんまに細かいことであったりとか、
うんうんうん、
でそこでちょっと喋ってすり合わせてきたら、うん、こうなんですかね、芝居がアジャストするっていうか、
はい、
そういうことはありますんで、やっぱりその 僕、まあ、役者が一番すべきことは、うん、やっぱり脚本の理解やと思うんですよね、うん、どんだけ読み込めるか、うん、やっぱり書いてあることしか僕はできないと思うんで、うん、そこに全部答えがあると思うんで、はい、そこの脚本に書いてある前のところとこの後をなんか想像できる役者が僕はいい役者じゃないかなって思うんですけど、うん、そこでやっぱりなんか結構その役者って書いてあるセリフに引っ張られることがあって、
それはあるよねやっぱり、
うん、そうなってくると見ててそこ引っ張られるんじゃなしに、ほんまのその心情の根っこのところは、違う感情やから、そこを間違ってるよっていうのが僕は演出の仕事やと思ってて、
うん、それなんか感じることある一面よく、
そうですね、うん、浅田さんの方もまあ私もアトラスでお願いして書いていただいても何度も何度もやらせていただいてるんですけども、私はすごく分かりやすく理解しやすいんですけどね、でも最近のはだいたい女性がセンターに立つお芝居がストインさん昔に比べたら多いので、
そうですね、
女性の気持ちを書く浅田さんのっていうのが最近すごい、なんだろう、これはご家族を持って奥さんと共に生活して、そういうところでは女性の気持ちを大変理解されているのかしらみたいな感じ で結婚という話もやっぱし結婚されたからそういうことなのかしらとか思いながら、
うん、どうなんですかその辺は。
いやたまにその女性の気持ちがよくわかりますねなんてことを言われるんですけども、はい、まあ一切わかんないですリアルな部分で言えば、ほんまは、だからそう言ってくれるということは、まあ共感してもらえてるっていうことなんでしょうけども、
ですね、
まあ男も女も結局は人間なんで、はい、まあ至るべきところが同じなんかなという信念のもと、はい、まあ書いてますけどね。
ですね。
私でもやっぱり浅田さんのドラマはお父さんが書いてるなって思います、
はい、あそうですね、確かにストーンエイジは船田さんの時もそうですし、浅田さんの時もそうですし、やっぱし一家の大黒柱が家族のことを見て家族のために書いてくれてるって感じなので、本当に浅田さんも今回キャストのことを見て書いてくださってるので、私はすごく楽しくできますし、女優陣ものびのびとやれてますからね、はい、
そうで、そのまあメインキャストとなる3姉妹が、はい、今回は、大西千穂さんが、はい、まあ、新たなキャストということで出てまいりまして、はい、まあ、長女の役ですよね、
はい、そうです。
で次女が、
山崎えりかさん、
はいはいはい、で三女が
片山聖子
ちゃん。この3姉妹冷静に考えるとすごいですよね。
そうですね、
全員ほやっとしてるな
全員ほやっとしてる
なんかあのイメージとしては、うん、こうちいこいんですけども、うん、すごいパワフルな三姉妹っていう、僕のイメージですけど、
うん、確かにパワーはある、うん、で、まあ、この三姉妹がそれぞれにちょうどいい三姉妹のお話をしてたら、ね、いらっしゃったかもしれませんわね、はい、はということでお一人増えました、は
い、増えましたよ、いらっしゃいませ、
大西千穂です、
どうもどうも、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、千穂さんは初めまして、
多分初めましてですよ、は
い、
ね、
あの、はい、知ってはいますがお会いするのは初めましてです、
多分一方的に舞台の上で見てるとかそんな状態ではないかと思うんですね。
そうなんです、うん、でも私も千穂ちゃん、千穂ちゃんって呼んでるけど喋るのほぼ久々
そうです ね
あんまりまともに喋ったことないですよね、
うん、そうなんですよ、なんで知ってるのかもちょっとわからんぐらいな感じ、
多分
なんでやったかな、
アクトリーグ、
はあ、あ審査員してた、
そう
そんなこと
してた、めっちゃ前ですね、なんかすごいフェードインな感じで私すごい知ってる気持ちでいたんですけど、アクトリーグ
そうです
ですか、
あ、なるほど、
すっきりしました、
よかったよかった、はい、私も遡ってどこやったっけあの辺って思いながら、
ほんまですね、そうや、アクトリーグですよ、一名さん、
わー、まあ、あれ最後が2010年ですからね、
そんなに前、
最後の1年が2010年です、
そうか、時経つの早いですね、はい、
怖い怖い、いやいや、でもそれからも変わらず舞台で拝見しております、
うん、ありがとうございます、
は
い、
でもあの千代ちゃんも、はい、あのヘンドリックスさんには何度も出てらっしゃる感じで、
はい、4回目です、4回お世話になっております、はい、うん、はい、 呼ばれる時と呼ばれない時あるのなんかあるんですか、佐田さん。なんかあるんですか、佐
田さん。いや、僕もうこれ言いますけど、僕は大西千穂という役者を僕は買ってるんですよ。
ほう、
ね、
ほう。
だから千穂ちゃんに合いそうな役が来た時にオファーするんですよ。
だそうなんよ、初めて聞いた、私呼ばれないたびにシュンってしてたんですよ。今回は呼ばれんかったと思ってシュンってして、まあ、これちょっとほんまかどうかわからんけど今のところ信じておいていいですか。
大丈夫
です。ちなみに浅田さん、毎回出てる一明君は、
一明くんは、うん、まあ、まあ、なくてはならない人間ですよね。
どっちか
よかったよかった。え、私もそう言われた。
一明くんとはもう14年、5年、6年とかそれぐらいの付き合いなんでね。
1999年から私はストーカーをしてますからね。
伊藤くん、いろんなところストーカーしてるからな。
もう訴えんのやめました
か。訴えてたり。
一味さんがいるとね、楽屋が綺麗でいいです。
あ、それは素晴らしい。
お母さん、ちゃん
とストーンエイジのお兄さん方はね、片付けないから、広げるから、入れないから。
とりあえず一明君と西川さやかちゃんがおったらもう大丈夫ですよ。劇場の雰囲気を守るのは西川さやか
ちゃん、楽屋を守るのは私。
素晴らしい。あれ、2人ともうち出たことあるけどいまいち感じてないな。いやいや、で、ちょうどですね、今千代、はい、ちゃんが合流するまでに、まあ、ちょっとその東京公演の話で、
はい、
まあ、今回結婚しようよ、下町演劇祭で浅草でやってくるよっていうところで、うん、
はい、
ちょうど三姉妹がメインでねっていう話をしてたところだったんですよ、うん、
なるほど、そこにピンポンとやってきたんですね、
はい、そうなんですよ、サンマのまんまみたいですね。
長女が来たよみたいな。仕込みじゃないんですよ本当に、あれは、はい、いいタイミングでした、
本当にピンポンってきました、
うん、ね。まあ、だからその結婚しようよ自体は、ストーンエイジヘンドリックスとしては2回目 の、
はい、
あの、まあね、公演になるんですけど、長女、はい、は初、
そうです、うん、私初演は客席で見てました、
うん、
がすごい好きな作品で、うん、自分出てないのに、
うん、
これ本当に出れることになって嬉しいです、
うん、あ、その役どころがあの長女ですよ
ね。え、どうしようかな。いや、本当に再演自体に出ること自体もあんまりなかった、経験としては、うん、で今回、うん、あの大西町的に過酷な状況なのは、うん、ほとんどが初演メンバーっていう。
ああ、そうか、周り全部が、そうですね、奥井くん以外は全部、
そうなんですよ、ね、2人だけなので、うん、もう初稽古の時とか、うん、めっちゃ緊張して、もうみんな覚えてるみたいな、うん、
そうか、セリフ
とかね、そうで、段取りとかもやっぱ、うん、あの時こうやったこうやったって、こう自分の知らない話の中で進んでいくと、はいはいはい、うん、どうしようどうしようと思って、うん、もう全速力です、そっから、うん、
あ、
全速力です。
足速いから。チロちゃんは足が速いです。
まあ、まさに今走ってるとこなんですけど、はい、本当に、うん、あのみんなの倍走らんと追いつかへんわと思って、
うん、
これどうなんですか、やっぱり追いついてもらうもんなんですか、それともそのやっぱ役が、役者が変われば話がちょっと変わってくるとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
うん、その辺は
やっぱり僕は役者やと思いますね、うん、役者が変わると、うん、その多分、まあ、作ってる方もそうなんですけども、うん、見てもらうお客さんも肌触りというか、
はい、
なんか温度といいましょうか、なんかそういうものは多分もう絶対変わってくると思いますね、
うん、
やっぱりその同じ脚本でも、ほぼ今回は同じ脚本なんですけども、うんうん、
はい、
その中で、長女が変わって大西千穂に変わって、
うん、
で、まあ、その長女っていう役の根っこの部分は初演と基本的には同じことをしてもらわないと、
うん、
とは思ってるんですけども、はい、でもそれをその通すのは大西千穂っていう人なんで、
うん、
表現自体が変わるのは僕は全然面白いなって思いますね、
うんうんうん、
それはなんかその今千穂ちゃんが追いつくのに必死って言ってた、うん、追いつくっていう感じでいいんですか、それともなんだろう、新たに作り出そうというわけではなく、
どうなんですか、それはね、うん、僕、まあ、ぶっちゃけ演出としてはその感覚はちょっとわからないですけども、うん、その役者の感覚やとは思うんですけども、
うん
うんうん、だからそのまあね、周りがもう段取りとか、
うん、
あ、こういう心情やったなっていうのがもうすでにあるところに千代ちゃんがこう入ってくるんで、
はい、
うん、 そのどう対応していいか、やっぱりお芝居はキャッチボールなんで、
はい、
その投げる方受ける方でもう周りはもう案外固まってたりするんで、
うん、
だから千穂ちゃんにとっては初めて来るボールをどう受けようか、うん、どこに向かって投げようかっていうところで、うん、その初めて来るっていうところで追いつかなければっていう部分やと思うんですけども、う
ん、はい、
そんな感じ。そうですね、あの、うん、今菅さんが言い張ったことはなんかほぼほぼなんかあ聞きながらあ感覚として自分が感じてることと近いなと思ってたんですけど、うん、なんかやっぱりあると思うんですよ、作ってきたものっていうのは、うん、一回完成形を出しているので、うん、みんな、うん、でそっから、うん、あのまずは私的にはそこまでみんなが今持っているものまで追いついて、うん、そっから壊したり作ったり壊したり作ったりやと思ってるんですけど、うん、そうですね、だからまずなんかこうみんなやっぱ最初って読み合わせして、うん、あのちょっと台本持ちながら立ってみたいな感じじゃないですか、はいはいはい、うん、稽古1回目から通しましたからね、今回ちょっとビビりましたからね、久々にビビりましたよ、
そっかそっか、それは確かにちょっとプレッシャーがきますね、
そう、なんかでもみんなもう台本話してたりするから、うん、うわーと思って、うん、でなんかこうこれは悠長なことを気持ちを探っている暇はないと思って、
はい、
とりあえずもう次の稽古には全部セリフ入れていかなあかんと思って、
すっげ
なんか久々に頑張りを、はい、それが2日後やったんですけど、
お、
はい、2日間めっちゃ台本読みました、
お、
頑張ってますよ
です、ね、
千代ちゃんはね、うん、台本話してるんですよ、
ほ
ん
まにすごい、すごい
台本話すのは大西千代と戸市重蔵ですよ、
戸市さんは台本あるんすか
でもほぼ同じことしましたからね、
うん、そう
重蔵さんの重蔵くんブレなかった、
重蔵くんはその辺ブレないですよ、
重蔵くんの再現率の高さ、
自分の完コピっていうのを見てすごい、
まあ、あの人それが売りですから売りなんかな、
同じ回数やりましたから
すごい、
すごいですね
普通に懐かしかったもん
ね、涙出そうになりました
いやいや、まあまあ、その今長女の話をしてて、ね、まあ、今回の話の中で長女っていうのはやっぱり一つ、ね、核というか、この結婚シーンの中で核を成してる役だなって思うし、彼女のこう結婚に対する考えとか、
そ、
ね、その揺れる気持ち、引きこもごもってさっき浅田さんが言ってたんですけど、うん、そこがやっぱ見てて、見てる人間がどこまで応援したり、
はい、
こうなんていうのかな、こう共感したりっていうところがあるなって思うんですけど、
一
名君の役って、
はい、
オープニングでドーンってくる役だったよね。
そうですね、オープニングでいきなり逃げられたっていう明日結婚式やのにっていう
妹じゃないよね、違う千穂ちゃんの
妹の婚約者、次女ですね、次女です、
ここは義理の兄弟になるんですけど、うんうん、ね、オープニングからいきなりそれで、で右往左往する役どころなんだ
よ、ね、なんかでも浅田さんの書く本で、
はい、
いとく常に右往左往してません
確かに、
うん、いやそれがねやっぱりね、一名君のね僕は持ち味と言おうか、うん、そのやっぱりね、一名君ね落ち着いてほしくないんですよね、なんか何やろ、これ付き合い長いからかな、他で一名君が落ち着いた役とか見たら、いや違うね、一名君が言ってるのは違うね、もっとこう和役ちゃなっていうとこがおもろいねとか思いながら一名君の本当は僕が思う関西小劇場のコメディ技術の3本の意味に入ると思うんですよ、うん、一名君は
嬉しい、あと2人誰やろ
僕あと1人は手のひらの湯浅さん、
あ
で、はいはいはい、あと1人はまだ見つけられてないですけども、
お今2本の指しか
見つけられない、そうなんですよ、3本あるうちの2本に僕この2人のコメディの技術は、
うん、
なんていうか普通のセリフを面白くできる人っていうのはなかなかいないですよね、
へ、
面白いセリフとか面白い状況を面白くする人は、うん、それは役者としては普通やと思うんですけども、なんかおもろくできるっていうのはすごいな
って
僕は思ってます
。なんかその辺のところを今回はね東京に持っていきますので、初めて、うん、ヘンドリックス見る方にもぜひ 見ていただきたいなと思います ね、
ですね、はい、
すごいなんか褒められた ね
今日こんなに褒められてどうしよう、
どうしよう、
僕もう寿命縮まったん
じゃない、いやいやいやいや、
普段どんな扱い受け取るの、
伸びて
や逆に、
逆に頑張って伸ばします、
褒められたら寿命縮むってすごいですよ、ね、
まあなんかあの結婚しようよの、ね、お話自体はそんなにできてないんですけれども、ね、はい、まあ、あのでも本当に私さっきちょっとお話ししましたけれど、
はい、
結婚にまつわるお話でね、うん、で私はあの本当にいろんな裏切りという裏切りというかね、いろんなご取捨選択がある中で、でももう浅田さんの書くドラマは本当に安心して見れるっていうところが、
はい、
私は一番のなんかいいとこだなって思ってるんですよ、うん、
ですね、
なんか、うん、なんかあのどんな選択をしても最後にその主人公のことを、
はい、
うん、頑張れって言えるって思うので、うん、なんかそういう気持ちになれるお芝居ということで安心して見に行っていただきたいと思うので、ぜひぜひ今回東京の方には浅草行っていただきたいと思うんですが、
はい、
はい、お日にちが9月の、11日からでしたね、
はい、
9月11、12、13で、全部で5回公演ありますので、はい、浅草鍵盤でしたっけ、
はい、浅草鍵盤でございます、ね、
はいはい、こちら検索はどうしたらいいでしょう、ストーンエイジヘンドリックス結婚しようよ、
はい、
うん、と下町演劇祭でも出てくるのかな、
出てくると思います、うん、まあ、あの劇団ストーンエイジで検索していただければ、
はい、
うちの劇団のホームページにつながると思いますので、
はい、
はいはい、そこを見ていただければ大丈夫と思います。
かしこまりました。ぜひぜひあの検索していただきまして、あの大阪からね、あの、うん、東京まで応援に行くぞっていう方も絶対いるとは思うんですけれども、はい、せっかくですから ね、関東の方に見ていただきたいと思いますので、そうです
ね、
はい、
はい、
あの一応全世界発信ということを信じて今言っております。は
い、ぜひぜひ
東京の皆さん、
ね、はい、ご覧ください。
聞いた大阪の方も東京の方に勧めていただいたり、
ね、それいいですね。
そうですね、
はい。URL を飛ばしていただいたり、
ね、まああの大阪大代表とまでは言いませんけども、うん、大阪っぽい劇やなとは思います、
う
ん、
はい、
はい、
関西弁ですしね、
はい、ああ、そうですね、
うん、その辺も楽しんでいただき、うん、あの大阪の芝居のテンポとかも ね、うん、楽しんでもらえるといいかな、うん、はい、と思いますので行っていただきたいと思います、うん、はい、はい、というところでですね、千穂ちゃんは初めての読みラジ参加なんですが、
はい、
うちですね、
はい、
もうとても過酷なことに初見で朗読っていうのをゲストさんとするんですよ、
なんとなんと、
はい、
笑顔で言っている、
笑顔で言ってます、なのでそれを最後にお届けして、はい、今日のおしまいにしようと思います、
はい、
はい、
田中夏実作偏在する君、
まあよくある夫婦喧嘩だ、君が無数に存在すればいいんだよ、怒っている君とは僕は話をしない、機嫌が良くて僕に優しい君だけを選んで僕の相手をしてもらう、その君がまた何かがきっかけで怒り出したら僕はまた別の君を選ぶ、簡単だろ、僕は君と喧嘩したくないんだ、君は僕の言葉に劣化のごとく怒り出した、
なんだってあなたはいつだってそんな自分の都合のいいことばっかり言うの、私だってね好きで怒ってるわけじゃないし、そもそもそんないいとこ取りの関係なんて結局のところはね、
僕は目を伏せたままいつもの通りはいはいと君の言葉にうなずき返していたが、なんだか君の声量がいつもの倍近いような気がして目を上げた、目の前には君が二人いた、寸分たがわぬ君が全くのユニゾンで僕に対して怒鳴り散らす、
あなたはいつでも逃げてばっかり、私だってあなたのことが好きだからここまでのことを言ってるんであって、どうでもいい人ならこんなこと言いはしないわけで、
怒りをまき散らしながら君はどんどん増殖していく、寸分たがわぬ君がどんどん増殖していく、そして全くのユニゾンで僕を責めまくるのだ、
どうして同じことばっかり繰り返して言わなきゃならないの、そもそもあなたは私とちゃんと対応してくれてる、あのね言っておりますけどね、
君はどんどん増殖していく、部屋中いっぱいに所狭しと増殖していく、空間という空間、あらゆる空間にまるで満員電車に乗っているかのごとく、いやそれ以上の密集状態で君は存在し、恐ろしいまでのユニゾンで僕に対する悪行雑言を浴びせまくる、
私が怒っているのはそもそもあなたが原因だって分かってる、どうしてあなたってそういうことさりのことばかりで肝心のことを言ったらまたたく、
四方八方からあらゆる君に埋め尽くされ 僕は息も絶え絶え。空間という空間を占拠した君は恐ろしいまでの声量で僕を責め苛み、僕はすっかり生も根も尽き果ててしまった。無数の君の大合唱、素晴らしいユニゾン、ごめんなさいごめんなさいという僕の小さな声が君の土星の上にハーモニーを奏でる。僕は無数の君の中でぎゅうぎゅう詰めにされ、苦しい息の下で許しを請うメロディー。何回目かのごめんなさいの後に、突如として僕は音と圧の洪水から解き放たれる。僕はいつの間にか君の膝枕でぼんやりと君の顔を見上げている。君は穏やかな瞳で、
貧血かな、急に起き上がっちゃダメだよ
と言い、内輪で僕に風を送ってくれる。それで君は一体何番目の君なんだい。君は奇妙な顔をして、
私は私よ、私というもの全てを包含する私でしかないよ
と言う。明日も明後日も君はここにいる。そう聞くと彼女は、
多分ね
と答えた。それで僕は安心して目を閉じた。明日も明後日も君に会える幸せ、今とつながっている新しい君に、多分ね。
変な話ですね、相変わらず。
本当ですね。
いきなりそれ。
いきなりそれですよ。
どうですか、うちのキャストの朗読は。
浅田さん、前もそうでしたね。
確かに。前もでも聖子ちゃんが、はい、聖子ちゃんも朗読は本当に初めて。
うん、って言ってましたね。うん、でもすっごい長物、
ね、トーンの、はい、すごい。
あれ良かったですよ。
でも今のあの怒り方も。すごいなんかね、さっきポンと原稿渡してね、読んでいただいたのにすごいパーンとハマってましたね。
どうですか、大西地方の力は。
さすがですよ、ね、
緊張した
いきなりだ、本当にいきなりやもんね。
ほんまですよ、
途中から入ってき
は
って
ますからね。しかもなんかあの読んどいて、私途中から被るからとかめちゃくちゃ言ってるし、
意味わからんまま、ああこういうことかみたいな読みながら気づくっていう、
そうそうそうそう。
まあ、でも最終的に男側からしたらただのろけてるだけなんですけど、
そうなん
ですね。女性側からしたら、まあよくある夫婦喧嘩とはっていう始まりですけど、うん、君が無数に存在すればいいんだよ。
そうだよ、この旦那どうなんだよ。
何、一夫多妻制みたいなの
があったんですけど、まあ同じ人が多妻って、ね、多妻です、多妻ですけどね。
本当男性って夢いがちですよね。
無数に存在しても、うん、女性は全く同じことをユニゾンで攻めてくるから、うん、男はあ言わなきゃよかった
って、ね、そうそうそう、
都合のいい相手はいなかった
ね。彼女は彼女でしかなかった。
そうそうね、
全員一緒に思うし、全員一緒にバリ雑言。いやまあでもね、そんなこんなで今日も朗読をしっかりと取らせていただきまして、ありがとうございます。
はい、
さあそれでは皆さん、こんな素晴らしいキャストがお江戸に参りますの です、ね、ぜひぜひ9月の11日からの、結婚しようよ下町演劇祭まで足を運びいただきたいと思います。
はい、
はい、というところで本日のお相手、海優こと
岸田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました
浅田大輝です。
大西地方です。
1名1度です。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。
さようなら。